ご神君、一つ、欲得にふけりて身を苦しむることなかれ。風紀自在の世界に住みたい。身を削り、心を削り、天に捧げよ、地を肥やせ。信心は限りなきものへの憧れ。憧れているものの前には、惜しいものも欲しいものも影を潜める。執着の心が身を苦しめる。誠の信心は、小欲を捨て、大欲に生きること。小欲を捨て、大欲に生きること。とあります。小さな欲。まあ、これは、私利私欲というような、牙城牙欲というようなものだろうと思いますね。大欲とは、それこそ大きな欲。まあ、これは神様が欲せられるような欲というのでしょうか。まあ、その、何と言いましょうか。例えば、お商売をするといたしましょうか。そして、まあ、1万円儲けようという欲があると。そしてまた、こちらは10万円、あるいは100万円儲けようという欲があると。まあ、どちらの欲が大きいかというような比べ方ではないように思いますね。ここで小欲、大欲とおっしゃっておられる。ますのは、その例えばお給料なら、お給料がそれこそ月に10万円もらえる仕事に就こうというよりか、月に100万円もらえるお仕事に就こうとか、まあこちらの方が欲が大きいというような、何と言いましょうかね、人間世界、人間社会で感じるところの欲の代償と言いましょうか。宝くじに100万円当たりたいという欲があると。いや、私は1億円の宝くじに当たりたい。その100万円の宝くじに当たることを願うよりか、1億円の宝くじに当たることを願う。こちらの方が欲が大きい。ということではないように思います。それは100万円当たることを願おうが、1億円当たることを願おうが、まあ、神様の目からご覧になったらあまり大したことではない。まあ、いずれも小さな欲だということになるのではないでしょうかね。それはただ単に自分の願い事というのでしょうか。自分の欲、まあ、やはり私利私欲というものですね。それを叶えてください。叶えてほしいというだけの願いですから。それは金額の代償にかかわらず小さな欲だと思いますね。では大きな欲、ここで言われる大きな欲とはどういうことだろうかと。小欲を捨てて大欲に行きなさいと。ある、これは教祖様のご晩年でしたか。五万年とまではいきませんか。確かあれは釈迦先生に対してでしたかね。その教祖様が、私にも欲がありますと、大きな欲がありますと。それは人を助けたい、困っている人を、難儀な人を助けたいという、その大きな欲がありますとおっしゃられたということですけれども、やっぱりそういうことではなかろうかと思いますね。自分の私利私欲から来るところの欲、 そういういわゆる小さな欲ではなく、大きな、それこそ世界の真の平和を願うといったような、そういう欲であったり、困っている人が助かられますようにという願う、そういう欲と言いましょうかね。そういう大きな欲を持ちなさいということではないかと思いますね。師匠がそれこそ牙城牙欲というものをだんだん取っていくと、その欲もう一つ膨らんでくる欲があると。その欲は人の助かりを願う欲だと。人様に助かってもらいたい、世界が真の平和でありますようにという、そういう、まあ、祈るというのでしょうかね、祈りの欲がいよいよ膨らんでくる、いよいよ大きくなってくるものだと師匠がよくおっしゃっておられましたが、実は今朝いただきますのは、師匠がよくおっしゃっておられましたが、私の願いは何一つとして叶わなかったと、叶わないと。しかし私の願いは叶わないけれども、成就しないけれども、私の願い以上、思い以上のことになってきた、なってきているというようなことをおっしゃっておられました。いわば師匠が願われたこと、師匠の願いは成就しない、叶わないけれども、思い以上、願い以上になってきているということなのですね。そしてまたその、まあ信心といえば、大体大概において願い事を神様にして、その願い事を叶えてもらいたいというのが信心の始まりであり、まあそれで終始してしまう方たちも多いことですけれども、師匠は、大坪宗一郎氏は、それこそ願い事をして、その願いが願い通りのおかげをいただくということは、これは大したおかげではないと。まあ教祖様の見教えにもありますね。その見かけのある不思議とは言うまじきものぞと、見かけがあるのがまあ本当だと、普通だというようなことでしょうかね。いわゆる願い事をして、その願いが願い通りにことが運ぶというようなおかげをいただく、まあこれはまあ普通のことだと、それは大したことではないのだと、いわゆる本当のおかげではないと。神様が本当にくださろうとしているおかげは、また本当にいただけれるおかげというのでしょうか、誠の信心をしていただく誠のおかげというものは、私どもが願う、あるいは思う、こうあってほしい、ああってほしいという、その思い以上、願い以上のおかげへと展開したときに、これこそが本当のおかげなのだと。まあいわば神様のそろばんは人間のそろばんよりかはるかに大きいというようなことも教えてくださいますね。ですから私どもが、それこそ100円儲けたい、1000円、1万円儲けたいと願うかもしれないけれども、神様の思いはもっと10万円でも100万円でも儲けさせたいというような、まあ金額的に言えばそういう思いが神様の思いだということでしょうかね。ですから私どもの願いが願い通りになったからといって、それは大したおかげではないよ。もっと願い以上、思い以上のおかげへと展開していくのがこのお道だよと、まあ 師匠の下での新人させていただく、まあ、一つの醍醐味とでも言うのでしょうかね。ということなのですが、そこのところを今朝はなるほど、願い以上思い以上のことになってくるようなおかげをいただく、そのためには私どもが願いというもの、思いというものがまずなければならないということなのですね。またの師匠の見教えに、頼まぬものは神も知らんというのがありますね。頼まぬものは神も知らんと。いわば神様が頼まれもしないものは神様も知らないというわけです。ですから、もし私どもが全くの願いもない、それこそお金を儲けさせてくださいという願いもないものには儲けさせられることはないということにもなりましょうかね。何と言いましょうか、私どもが喜ぶまたはありがたがあるということは、どこに喜んだりありがたがったりするか、それはある意味私どもの欲ですね。私どもがあれが欲しい、これが欲しいと願っている、欲しているけれども、それがなかなか与えられない、まあ与えられない、得られない時に悩みとなったり、いわゆる難儀と、願いが願い通りにならない時に難儀なことになってくるのでしょうけれども、私どもが欲するものが授けられる、与えられる、そこに喜びが湧いてくる、ありがたいものも感じる。もし私どもが例えばご飯も食べたいとも思わない、あれが飲みたいとも、これが飲みたいとも思わない、そういうものが、例えばそうですね、甘党がの人、甘いものが好きな人のところに辛いものを持ってこられたからといって喜びませんね。まあこれは生身を持つ人間ということでしょうから、生身を持つ人間はやっぱり欲しい欲しいというものがあったり、あれが食べたい、これが食べたい、飲みたいというものがあるわけですから、その食べたい飲みたいというものが叶えられるときに初めて喜ぶ心も湧いてまいりますね。ですから、その欲しいとも思わないものを目の前に出されても喜びはあまりありませんね。ありがたいとも思いませんね。まあ小さな親切、大きなお世話と言われたりもしますけれども、とにかくその空党の人に甘いものを目の前に出されても、その人は、空党の人はありがたいとも何とも思わないでしょうね。まあもっともそれをもう一段深めて、その甘いものを出してくださった、あるいは辛いものを出してくださった相手の心をおもんばかる心ができたならば、あ、この人は私を喜ばそうとして甘いものを出してくださったんだな、辛いものを出してくださったんだなと、その相手の心根がありがたい、相手の心根が嬉しいという世界はありますね。しかしその手前の自分が欲したものを出される、そこにただ素直に、ああ今甘いものが欲しかったんです、今辛いものが欲しかったんです、ああありがたいという心は湧いてきませんね。欲しているものを目の前に出された時の喜ばしさという喜ばしさがあります。そしてもう一つ、それを出してくださった相手の心根 が嬉しい、ありがたいというありがたい嬉しさもありますね。もちろんその両方が相まってきた時には一番ありがたい嬉しいことになりますね。そういう意味において私どもの願い以上思い以上のおかげへと展開していく、そのためにはまず私どもが願いを持たなければならない、欲するものを持たなければならないということなのですね。ではその何を欲するか何を願うかということが、小さい欲を捨てて大きな欲になりなさいという、その大きな欲とは何だろうか。これはやっぱり先ほどから申します、人の助かりを願う、祈る、世界の平和を祈る、願う、ただマイホーム的な私がの家族がまあうまくいけばいいとか、私の家族が幸せでありさえすればそれでよいといったようなところから、もっと大きな願い、大きな欲と言いましょうかね、世界の人が幸せになりますようにといったような、変装がなくなりますように、みんなが世界が真の平和が訪れますようにといったような願い、そういうものが大きな願いであり大きな欲ということになるのではないでしょうかね。ここ数日、成り行きを大切にということの内容ということを考えておりますけれども、その今朝もう一つ、その成り行きを大切にするということの本命といいましょうかね、その成り行きを大切にするということの本命、それは天地日月の心になること、寛容なりと言われる、その今あるいはこれから私の身の上に起きてくる成り行き、それを通して天地日月の心を育てようと、そこに焦点を定める、これがまあある意味成り行きを大切にするということの本命ではなかろうかと思いますね。さまざまな成り行きが起こってくる、その成り行きによって、さあここは天の心で受けていこう、あるいは地の心、泥の心で受けていこう、まあまあ天の心で受けるというのはちょっとおかしいですかね、天の心を稽古させていただこうということになりましょうかね。その天の心を稽古する、身につける、育てる、あるいは泥の心を身につける、受けて受けて受け抜く泥の心を身につける、与えて与えてやまぬ麗しの心と言われる、その無条件に与える心を身につけようとする、心を育てていく、そのことのために一切の成り行きを使うというのでしょうか。私どもの身の上に起きてくる一切の成り行きを通して、天の心を育て、地の心を育て、泥の心ですね、日月の心、実意な心、実意丁寧な心を育てようとする、そこに焦点を定めての大切にするということになった時に、これこそがいわゆる成り行きを大切にする尊ということの本命ではなかろうかと思いますね。まさしく神様が人間氏子に願われること、それは天の心を、地の心を、日月の心を育ててくれよということであるわけですから、私どもの一生を通して、あるいは生かされているということが、天の心、地の心、日月の心をいよいよ育てることのために生かされている、この世に生を授けられたと言っても言い過ぎではないと思いますね。この世には魂を磨きに来たのだと、その 魂を磨きに来た。どういう魂か。それは天地日月の心だ。ということになるわけです。で、そこに焦点を定めて、そこに願いを定めたときに、そしてそこに願い以上、思い以上のおかげをいただけれるということになるわけですから、そこに願いを、欲を持たねばなりませんね。で、その天の心、それこそ人の助かりを祈り、願い、そしてそこに与える心、与えるその何のために与えるのか、それは人の助かりを願うからそこに与えるわけですからね。いわば人に与えるという心が育つ前に人の助かりを祈る、願うという大きな欲が育ってこなければならないということにもなりましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。